4面、夏の節電にご協力を。担当は環境政策課、電話 252-7675、ファックス 257-7743。国内の6割を占める火力発電は、化石燃料、石油、石炭、天然ガスなどを燃やし、効率的に発電しますが、地球温暖化の原因となる二酸化炭素を多く排出します。排出された二酸化炭素は温室効果ガスと呼ばれ、太陽光で温められた地表などの熱が逃げるのを妨げています。しかし、大気中の二酸化炭素の濃度が濃くなると、熱の逃げ場が少なくなり、大気、地表、海洋などの温度が上昇します。これを地球温暖化と言います。地球温暖化が進むと、干ばつによる食料不足や海面上昇による洪水被害、異常気象、疫病の流行、生態系の変化などが引き起こされます。私たちが電力を使うということは、同時に二酸化炭素を排出するということになります。夏は冷房の使用などにより電力使用量が増える季節です。体調を崩さないように注意しながら、無理のない上手な節電を行いましょう。家庭でできる節電、7つのポイント。次のポイントに注意して節電に取り組みましょう。環境省ホームページを参照しています。こまめにスイッチオフ。エアコン、照明、テレビ、パソコンなど使わないときはこまめにスイッチを切り、長時間使用しない場合はプラグを抜くなど、電気使用を必要最小限にしましょう。待機電力を削減。機能維持、指示待ち状態。接続しているだけの状態で消費される電力は、年間総消費量の約 6% になると言われます。主電源を切るなどしましょう。エアコンで節電。カーテンを利用して熱の出入りを防ぐ。サーキュレーターなどを併用する。設定温度、風向きを調節するなどしましょう。冷蔵庫で節電。空いている時間を短くし、余分な開閉はしない。物を詰め込みすぎない。熱いものは冷ましてから入れるなどしましょう。照明で節電。照明器具を掃除し、輝度を上げる省エネ型の器具を使う。明るさや点灯時間を調節するなどしましょう。テレビで節電。画面の輝度、音量を上げすぎない。見ないときは主電源を消すなどしましょう。他にもこんなところで節電。台所、炊飯器、電気ポット、食器洗浄機やトイレ、電気便座、洗濯乾燥機などの場面で節電機能や生活スタイルを見直して節電しましょう。ライトダウンキャンペーン。毎年6月21日から7月7日は不要な照明を消灯するライトダウンキャンペーンです。7月7日木曜日はクールアースデイライトダウンとして午後8時から10時の消灯特別実施にご協力ください。市の取り組み。市では毎年7月1日から9月30日を夏の節電対策期間と定め、節電へ重点的に取り組んでいます。公共施設では、市役所1、2階で来庁舎にうちわを貸し出すなど、市民サービスの維持と電力消費のバランスを考慮した節電に取り組んでいます。また、各課にエコリーダーを置き、きめ細やかな省エネ行動を実践しています。グリーンカーテン。つる性植物を建物の窓や壁沿いに栽培し、植物の蒸散作用と太陽光の遮断効果で、建物内の室温を下げ、エアコンなどの電力に頼らない快適な職場、住環境を作る取り組みを進めています。昨年度は小松原保育園と協力して、ゴーヤによるグリーンカーテンを作りました。今年度は市役所1階医療課の南側に ゴーヤの苗を植え、グリーンカーテンを実施しています。紙面には、小松原保育園のグリーンカーテンと説明のついた写真が掲載されています。ひまわりに関する取り組み、担当は商工観光課、電話 252-7604、ファクス 255-3550。7月21日木曜日から26日火曜日に栗原会場で、8月11日木曜日から16日火曜日に座間会場で、ひまわり祭りを開催します。遊休農地、荒廃地対策として始まったひまわり畑は、市の夏を彩る風物詩となりました。市内ではひまわりに関係した様々な取り組みが行われています。小中学校での取り組み。今年度西中学校では、ひまわりの茎で作った和紙を貼り付けた二軒凧、3.6 メートル四方を製作し、大凧祭りで掲揚しました。また、いくつかの小中学校では、地域の方と協力するなどして、ひまわりの種まき、植栽を行っています。紙面には、西中学校が製作した凧と説明のついた写真が掲載されています。花壇作り。商店街団体、緑と桜の町相模野では、中学生や米海軍厚木基地の米軍ボランティアなどとともに、珍しい赤色のひまわり、ルビーエクリプスを植栽しました。紙面には赤いひまわりの植栽と説明のついた、大勢の人が赤いひまわりを植えている写真が掲載されています。商品作り。県央小売主販組合座間支部では、ひまわりの種が原材料のひまわり焼酎の製造販売を行っています。また、ひまわりの種を使用したクッキーなど、様々な商品が開発されています。平成28年度市技能功労者等表彰対象者の推薦。担当は商工観光課、電話 252-7604、ファクス 255-3550。市では、市内の商工業の発展を目的に、市内の事業所に勤務する優良な技能者、従業員を表彰しています。次の項目に該当する方の推薦をお願いします。各表彰項目につき、1事業所1人まで。表彰選考会での厳正な審査の上、推薦された候補者の中から表彰者を決定します。11月3日木曜日表彰予定。技能功労者。技能職として同一職業に30年以上従事した55歳以上の方。優れた技能を持ち他の模範となっている方。後進の指導育成などによって業界の発展に尽くした方。優良技能者。技能職として同一職業に10年以上従事している方。優良技能者にふさわしい優れた技能を持ち他の模範となっている方。優良従業員。市内事業所に勤務する従業員で勤続年数が10年以上の方。人物実績が優秀で他の模範となり、推薦者が表彰に値すると認める方、家族従業員を除く。表彰の基準日、9月1日木曜日。応募方法、市役所4階商工観光課、各出張所、市商工会、座間 2-2887-2 で配布する、技能功労者等推薦調書、市ホームページからダウンロードか、に事業主及び団体の長が必要事項を記入の上、8月1日月曜日から31日水曜日に、郵便番号 252-8566、座間市役所商工観光課宛に郵送または直接担当へ。市民と共に作る町、市民心のバリアフリー及びハートコミュニティ講座。 担当は障害福祉課、電話 252-7132、ファックス 252-7043。 市と NPO 法人気づきでは、相互提案型共同事業として心の健康に不安や問題を持つ方への理解を深めるための全5回の講座、市民心のバリアフリー、心の健康問題普及啓発およびハートコミュニティを開催します。第2回は180人 MATTO マットの会代表でジャーナリストの大熊和夫さんを講師に招き、精神病院を捨てたイタリア、捨てない日本と題した講演と映画、昔マットのあった街の上映を行います。第2回、海外の精神医療。時、8月6日土曜日、正午から午後4時、午前11時30分会場。ところハーモニーホール座間、市民文化会館小ホール。定員100人申し込み順。参加費無料。申し込み方法、8月3日水曜日までに電話ファックスまたは直接担当へ。